Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずはシグナルプロジェクトのメンバーの皆さんのコメントからいきます。ダッシュボード、数値データのお話ですね。雨の千春さん、仕事の成果やプロセスを測るものとして数値や KPI は非常に有効ですが、数値の裏にある人間の気持ちや感情にまでリーダーがどこまで共感してあげられるのか、数字だけでは測れない、そんな世界も大切だと感じています。人間は弱いもの、理解してもらいたいもの、そういった前提で数値を見ることが大事だと思います。ありがとうございます。ともさんさん、指標は羅針盤として扱うときにこそ役立つという、この一文にグッときました。データは嘘をつかないと考えてもいますが、 AI から出てきたアウトプットを鵜呑みにするだけではなく、人間が共同していくことが大事だと考えています。ありがとうございます。チーミーさん、目先の数字ばかりを良くしようとするのはそもそもの企業文化や社内の雰囲気の問題ではないでしょうか。数字だけが絶対的な正解であるような状況を作らないように意識する必要があると思います。ありがとうございます。ノボタさん、数字は使い方次第で強力な武器にもなりますが、誤った使い方をすれば猛毒にもなり得ます。最も重要なのは、数字は数ある要因の中の単なる一つのツールに過ぎないということ。そうですね。ありがとうございます。クーさん、ビジネスですから結果は大事です。縁の下の力持ちもきちんと見ておく必要があると思っています。数字だけでは本音や本心はわからない。誤った方向に舵を切ればモチベーションを失いかねない。そうですね。オレンジさん、指標が目標になり、さらにインセンティブを与えている事例はかなり多いのではと思いました。データ分析は大得意な AI の最もらしい結論に惑わされることなく、人間が背景や過程を含めて判断できるゆとりを持ちたいですね。ありがとうございます。サルソールさん、 KPI の設計において一番大事なのは関係するステークホルダーが納得しているかどうかだと思います。数字だけが一人歩きするときに問題が起きますが、アクションやディスカッションにつながる指標を有効活用すればプロセスの見える化も進められると思います。ありがとうございます。 M さん、手法や指標が目的化してしまい本質を見失う事例は数多くあります。指標は一つの羅針盤に過ぎない多面的重層的な見方と相まってベストプラクティスとなっていくのだと思います。それこそがまだ AI が到達できない経営者が力を発揮する場所ではないでしょうか。ありがとうございます。ごっちゃん、 KPI など計測可能なデータに頼りすぎる弊害は確かにあるものの、データ取得とその分析手法も進化しています。技術と労働環境の変化によって AI などと人間の協業形態や人に求められる判断内容は今後も大きく変化し続けると予想しています。皆さんコメントありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきましょうね。まあ最近 AI の話題が多いのはこれもう避けられないです。
そうよね。 AI 愛限られた時の中で。
キャサリンさん、そっちですか。まずはタイトルを聞かせてください。
OpenAI's reported AI companion is designed to talk, not tap.
先日に引き続いてまた OpenAI が登場してきました。
キャサリンさん、もう歌わなくていいよ。
あら、でもまた OpenAI ね。今回は何だっていうの。
今回は AI companion is built to talk, not tap. タップするんじゃなくて話しかける、そんな AI コンパニオン、これを作ったんですかね、 OpenAI は。
ちょっと興味があるわ、それ。
見ていきましょうね。おなじみの What if? What if クエスチョンから始まります。
What if your next AI assistant did not have a screen at all?
もしもこうだったらどうするという感じですね。 What if? もしも Next AI assistant、 次に使う AI アシスタントに Did not have a screen at all、 全く at all、 スクリーン、画面がなかったらどうでしょう。
ん?画面がない?なんか夏だからじゃないけど、のっぺらぼうじゃないそれ。
これから登場する AI はもしかしたらスマートフォンのような画面を持たないかもしれませんね。ちょっとドキドキしてきました。
Following the release of the developer-focused Codex Micro, OpenAI is reportedly developing a very different product for everyday users.
Following the release、 このリリースに続いてフォローして、何のリリースかというと Developer-focused、 ディベロッパー向けのCodex Microのリリースに続いて OpenAI は
Following the release of the developer-focused Codex Micro, OpenAI is reportedly developing a very different product for everyday users.
OpenAI はディベロップしている、開発している、何を? Very different product、 全く 異なる製品、誰のために For everyday users、 まあ一般の利用者向けに OpenAI は全く異なる製品を開発していると報じられました。リポートされました。
Following the release of the developer-focused Codex Micro, OpenAI is reportedly developing a very different product for everyday users.
どんなプロダクトなんですかね。気になりますね。
It is not a smartphone, but a portable, screenless speaker designed to serve as an AI companion.
ん？マットさん、なんて言ってた？スクリーンレススマートフォンって言ってた？
もう一回聞いてみましょうね。
It is not a smartphone, but a portable, screenless speaker designed to serve as an AI companion.
あ、スクリーンレススピーカーだ。スマートフォンじゃなくて、ポータブルでスクリーンレススピーカー。OpenAI の新しい製品は、画面を持たない持ち運びができる話し相手のような AI として使うスピーカー型の端末ってことか。なんか OK Google みたいな感じだよね。
まあイメージとしてはそういう感じですかね。そしてここからですが、先日見てきた OpenAI と Apple のあのトピックにシンクロしていきます。
The project is being developed with former Apple design chief Jony Ive. The team from his hardware startup, IO, officially joined OpenAI in 2025.
IO 出てきたね。なんかあの、Apple と OpenAI が喧嘩してるやつだよね。
あの話題ですね。このプロジェクトは Apple の元デザイン責任者、ジョニー・アイブさんと共同で開発されたそうです。そしてこのプロジェクトのチームは、ハードウェアのスタートアップ、IO、彼らはオフィシャリーに正式に2025年に OpenAI にジョインしました。
The team from his hardware startup, IO, officially joined OpenAI in 2025.
さあ、このプロジェクト、彼らの大きな目標は何かというと、
The broader goal is to create hardware designed around artificial intelligence from the beginning.
The broader goal, ブローダーな広いゴール、大きな目標は is to create.作る。何を？ハードウェアと言ってましたね。ハードウェアを作ること。どのようなハードウェアかというと、Designed around artificial intelligence。人工知能を中心に設計されたハードウェアを作ること。それも、From the beginning。最初から人工知能ありきでこのハードウェアを設計する。
The broader goal is to create hardware designed around artificial intelligence from the beginning。
単に既存の機器に後から AI を追加するんじゃなくて、最初から AI ありき。
Rather than simply adding AI features to existing devices such as smartphones and laptops.
そういうことね。スマホとかノートパソコン、ラップトップは後から AI を搭載したっていう感じですもんね。
そうですね。
今回のこのプロジェクトは最初から AI を搭載した機器を作ろうとしてるのね。後から加えるのと違うのかな。
The broader goal is to create hardware designed around artificial intelligence from the beginning, rather than simply adding AI features to existing devices such as smartphones and laptops.
マットさん、うちには古い Google の OK Google スピーカーがあるんですけど、なんかあまり答えが返ってこないんですよね。
ああ、あれですね。Google アシスタント。あれから結構時間が経ってますからね。今回の OpenAI の製品は違うんでしょうかね。
Unlike conventional smart speakers that usually remain in one place, the reported device is expected to be portable.
まずはこれまでのコンベンショナルな通常のスマートスピーカーは usually、まあ普通は remain in one place。だいたい一箇所に置いたままですよね。でもこちらの新しいデバイスは expected to be portable、 持ち運び可能になるということみたいですね。
Unlike conventional smart speakers that usually remain in one place, the reported device is expected to be portable.
そしてまあ、これもまだ世間で言われていることなんですが、こちらのデバイスはどうやら
It may also contain mechanical elements that can move.
このデバイスには also contain 含まれている可能性がある mechanical 機械的な部品ですね。その部品が that can move 動くことのできる、固定されたスピーカーだけじゃなくて向きや位置を変えることができるんですかね。何か可動な動く部品がつく可能性があるということみたいです。
It may also contain mechanical elements that can move.
報道レポートによると、
Reports say it will include a built-in camera.
レポートによると include built-in camera 内蔵カメラが入っているみたいです。それから other sensors 他のセンサーが搭載されている。それらは
Reports say it will include a built-in camera and other sensors that could help it recognize its surroundings and respond to a user's situation.
カメラやセンサーが搭載されていて recognize 認識する its surrounding 周囲の状況を認識する、そしてrespond 反応する respond to user's situation 利用者がどのような状況に置かれているのか、その状況に応じてこのデバイスは反応してくれるみたいなんです。
なんかすごいね。
まあ今でこそ音声入力は当たり前になってきていますが、これからはさらにそうした入力方法が一般的になりそうですね。
Instead of using a touch screen, people would interact with it mainly through natural conversation.
Instead of の代わりに、of の後はだいたい名詞か ing 形が来ますね。Instead of using, タッチスクリーンを使う代わりに、人々は interact、やり取りをする。Mainly, 主に natural conversation、自然な会話を通してこの端末とやり取りをするということなんです。
Instead of using a touch screen, people would interact with it mainly through natural conversation.
それは楽ね。
まあお聞きの皆さんの中で音声入力はもう当たり前になっていますかね。そしてこのデバイスは eventually、ゆくゆくは
The device could eventually perform familiar assistant tasks such as answering questions, playing music.
この端末 eventually、ゆくゆくは perform familiar assistant tasks、よく知られたアシスタントのタスク、仕事をこなしてくれる。どのようなタスクなのかというと、
Such as answering questions.
質問に答えてくれるの？
でも Google アシスタントも答えてくれるわよ。
あ、そっか。
それ以外にも、
Playing music, managing calendars.
音楽をかけてくれたり、カレンダーをマネージしてくれる、管理してくれる。あとは、
Managing calendars, sending messages.
Sending message, メッセージを送ってくれる。それから、対応するスマートフォームデバイス。これをコントロールすることもできるんですね。
And controlling compatible smart home devices.
Compatible, 相性がいい、互換性のあるということ。
The device could eventually perform familiar assistant tasks, such as answering questions, playing music, managing calendars, sending messages, and controlling compatible smart home devices.
そしてこのデバイス、OpenAI はもっとこんなことをしたいと、このデバイスで考えてるみたいです。
However, OpenAI reportedly wants it to do more than wait for direct commands.
はい、OpenAI は、do more than 何々以上のことをしたい。それは、ディレクトコマンド。利用者から直接命令されるのを wait 待つだけのものにはしたくない。命令された時だけに動く従来型のアシスタントではなく、もっと積極的に利用者を助ける存在にしたいと考えているみたいです。
However, OpenAI reportedly wants it to do more than wait for direct commands.
なんかそれもすごいわね。随分積極的ね。
でもどうするのそれ。
By recognizing context, it could offer assistance at a useful moment without requiring the user to open an app
ということですね。 By recognize 認識する。何を？ Context。 コンテクストは便利な言葉ですね。文章の文脈という意味ですが、ここでは人が今どんな状況にいるのか、何をしているのか、そういった周囲の状況という意味です。 Context。 そうした状況を recognize 認識して、Could offer assistance. 支援を提供できるかもしれない。
By recognizing context, it could offer assistance at a useful moment.
At a useful moment.役に立つタイミングでデバイス側から何か支援することができるかもしれない。
By recognizing context, it could offer assistance at a useful moment without requiring the user to open an app.
ユーザーがアプリをオープンする前に、それはまたちょっと怖いね。
そうね、オープン AI 君が私たちを見てることになるわよね。
そうは言っても、このデバイスは気になりますよ、マットさん。
まあそうね、いつ発売になるの？
The product remains under development.
あら、まだプロダクトは remains under development、 開発中なのね。
The product remains under development and important details including its price, release date and exact capabilities have not been confirmed.
まだいろいろと分かってないんだね。プライスとかさ、リリースデートとか、いつ発売するのかとか、そういった exact capability って言ってたかな。正確な機能なんかは not be confirmed、 コンファームされてないんだ。いろいろ噂が飛んでるってことか。
The product remains under development and important details including its price, release date and exact capabilities have not been confirmed.
そうですね、気になりますが、まだ TBA という感じですか。
To be announced ね。
まあ今回のデバイスはスクリーンレスということで、
A screenless design may feel simpler.
まあスクリーンがないだけシンプルはシンプルだよね。確かに
A screenless design may feel simpler, but it could also make it harder for users to review information or correct mistakes.
そっか、スクリーンがないから make it harder for user to review information、 インフォメーションをレビューしたり、あとは correct mistakes、 間違いを修正したりするのにはちょっと難儀っていう感じかな。スクリーンもやっぱり必要かな。
スクリーンがないことがシンプルでいいのか、はたまたちょっと不便なのかという感じですよね。
A screenless design may feel simpler, but it could also make it harder for users to review information or correct mistakes.
まあそもそもこのプロジェクト、 OpenAI のプロジェクトは
The project reflects OpenAI's broader effort to expand beyond software.
そうよね。OpenAI としてはソフトウェアの枠を超えて expand beyond software 事業を広げようとしてるっていうことが reflect 反映している。
まあそれをよく表していますよね。ChatGPT、Chappie で知られているこの会社 OpenAI は
Best known for ChatGPT.The company is exploring devices built around conversation rather than keyboards and touchscreens.
ChatGPT で最もよく知られているこの会社 Best known for ChatGPT Best known ですからね最もよく知られているこの会社は Exploring devices Explore 探検するという意味ですよねただビジネスや技術の記事では可能性を探る研究するという意味です ChatGPT で最もよく知られている OpenAI こちらは機器の可能性を explore 探っている。それはこれまで何度も登場しているようにキーボードやタッチスクリーンではなく conversation 会話を中心に作られた機器の可能性を探っているんです。
Best known for ChatGPT, the company is exploring devices built around conversation rather than keyboards and touchscreens.
うまくいくのかな?
Success, however, is far from guaranteed.
Success は成功は however だけど is far from guaranteed.Far from だから随分離れちゃってる感じだね。ほど遠い Guaranteed 保証されている状態。ああ、そっか。今回の商品は新しい発想で注目されているけど、本当に成功するかどうかは Far from Guaranteed 全くわからないっていう感じかな。
そうですね。最近もいろいろな AI 関連の商品が発売されていますが
Recent AI gadgets including the Humane AI Pin and Rabbit R1 generated excitement but struggled to gain broad consumer acceptance
Humane AI Pin こちらは元 Apple のデザイナーとかエンジニアが創業したスタートアップ Humane が開発した AI Pin ですからまさに胸元に装着するウェアラブルデバイスですこちらのピンも手のひらをかざすと手のひらの上に文字やアイコンを光で投影するカメラとマイクで周囲の状況を認識するそうしたことを可能にしたんですけどもねあとは Rabbit R1 こちらもまた AI スタートアップラビットが開発したレトロポップなデザインの AI デバイスです。Uber を呼んでとか、Spotify でこの曲を再生してとか、まあそうした指示を受けると AI がバックグラウンドでいろいろなサービスのウェブやアプリを代わりに操作してくれるというんですね。ラビット R1。話題にはなったんですけれども、
Recent AI gadgets including the Humane AI Pin and Rabbit R1 generated excitement but struggled to gain broad consumer acceptance.
Humane AI ピンとか Rabbit R1 は Generated 生み出した Excitement 興奮や期待を生み出したんだけれども But Struggle 苦戦した To gain broader customer acceptance 幅広いブローダーな消費者に受け入れられることには Struggle 苦戦しました
Recent AI gadgets including the Humane AI Pin and Rabbit R1 generated excitement but struggled to gain broad consumer acceptance
専門のリビューアーたちあるいはユーザーはどんな反応だったのか
Reviewers and users raised concerns about factors such as price, limited functionality, and reliability.
Reviewer. まあ専門に評価する人たち、あるいはユーザーは raised concern. コンサーンを raise した。懸念を示したということですね。About factors. このような要因。具体的には、price, 価格であるとか、limited functionality, 限られたファンクショナリティ、機能、あるいは reliability, 信頼性など、そうしたファクターに対して懸念を示した。
Reviewers and users raised concerns about factors such as price, limited functionality, and reliability.
さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今回の OpenAI の新しいデバイス、これについてもう少し深掘りしてみましょう。今日の記事はこちらになります。
OpenAI's reported AI companion is designed to talk, not tap. What if your next AI assistant did not have a screen at all?Following the release of the developer-focused Codex Micro, OpenAI is reportedly developing a very different product for everyday users. It is not a smartphone, but a portable, screenless speaker designed to serve as an AI companion. The project is being developed with former Apple design chief Joni Ive. The team from his hardware startup, IO, officially joined OpenAI in 2025.The broader goal is to create hardware designed around artificial intelligence from the beginning, rather than simply adding AI features to existing devices such as smartphones and laptops. Unlike conventional smart speakers that usually remain in one place, the reported device is expected to be portable. It may also contain mechanical elements that can move. Reports say it will include a built-in camera and other sensors that could help it recognize its surroundings and respond to a user's situation. Instead of using a touchscreen, people would interact with it mainly through natural conversation. The device could eventually perform familiar assistant tasks, such as answering questions, playing music, managing calendars, sending messages, and controlling compatible smart home devices. However, OpenAI reportedly wants it to do more than wait for direct commands. By recognizing context, it could offer assistance at a useful moment without requiring the user to open an app. The product remains under development, and important details, including its price, release date, and exact capabilities, have not been confirmed. A screenless design may feel simpler, but it could also make it harder for users to review information or correct mistakes. The project reflects OpenAI's broader effort to expand beyond software. Best known for ChatGPT, the company is exploring devices built around conversation rather than keyboards and touchscreens. Success, however, is far from guaranteed. Recent AI gadgets, including the Humane AI Pin and Rabbit R1, generated excitement but struggled to gain broad consumer acceptance. Reviewers and users raised concerns about factors such as price, limited functionality, and reliability. Privacy may present an even greater challenge. A device with microphones, cameras, and environmental sensors raises difficult questions about what data it collects, where that data is processed, and how securely it is protected. Rather than asking people to adapt to AI, OpenAI is trying to create a device that fits more naturally into everyday life. Whether consumers will view it as a helpful companion or an intrusive presence may determine whether it can reshape the future of computing.
1回目の記事本文をお聞きいただきました。AI 続きですみません。でも、やっぱり AI は欠かすことができませんね。そして今回は OpenAI というソフトを通してサービスを行ってきた会社が今度はハードウェアに進出するということなんですよね。まあ、今日の記事ではそこが一つのポイントにはなりますね。さあ、彼らのこのデバイスですが、後半も見ていきましょう。
Privacy may present an even greater challenge.
やっぱりプライバシーね。プライバシーも may present。贈り物じゃないわよね。もたらすということかしら。生じさせる。プライバシーの問題も even greater challenge。さらに大きなチャレンジ。課題になる可能性があるということね。
Privacy may present an even greater challenge.
やっぱりこの OpenAI 君も僕たちの生活をカメラなんかで見ちゃうのかな?
A device with microphones, cameras, and environmental sensors raises difficult questions about what data it collects, where that data is processed, and how securely it is protected.
やっぱりそうみたいだね。このデバイスにはマイクロフォンもついてるし、カメラもついてるし、あとは environmental sensor、環境センサー、これもついてるから、raise difficult question、難しい質問が持ち上がっちゃう。その疑問っていうのは、questions about、
raises difficult questions about what data it collects、
どんなデータをコレクトするか、収集するか、
what data it collects、where that data is processed、
そのデータがどこでプロセス、処理されるのか、
where that data is processed、and how securely it is protected.
なんといっても how securely it is protected. どの程度 how 安全にプロテクト保護されているかってこと?
そうですね。端末は周囲の音とか映像を常に集める可能性がありますからね。そのため何を記録するのか、その情報はどこへ送るのか、そして安全が本当に守られるのか、はっきり説明する必要がありそうです。
A device with microphones, cameras, and environmental sensors raises difficult questions about what data it collects, where that data is processed, and how securely it is protected.
OpenAI は私たちに対して
Rather than asking people to adapt to AI
私たちに asking people to adapt to AI AI にアダプトしてね、適用してくださいと asking するよりも
Rather than asking people to adapt to AIOpenAI is trying to create a device that fits more naturally into everyday life.
OpenAI の本当の狙いは create a device 端末を作ろうとしている。それはざっと以下 fits more naturally もっと自然に into everyday life 日常に溶け込む馴染む端末を作ろうとしているみたいです。
Rather than asking people to adapt to AI, OpenAI is trying to create a device that fits more naturally into everyday life.
最終的な判断は我々消費者が決めるということになるんでしょうかね。
Whether consumers will view it as a helpful companion or an intrusive presence may determine whether it can reshape the future of computing.
Whether 何かどうか、consumer 消費者が will view it as どう見るのか、2つ比べていますね。それを helpful companion 役立つ相棒と見るのか。もう一つの見方は an intrusive presence. Intrusive は相手の領域に入り込みすぎる、干渉すぎるという意味です。Presence 存在、生活の中に入り込みすぎる邪魔な存在と見るのか。そのあたり、利用者がこのデバイスをどう見るのか、どう受け止めるのかというところにこのデバイスの未来がかかっているという感じですね。
Whether consumers will view it as a helpful companion or an intrusive presence may determine whether it can reshape the future of computing.
楽しみだけど、ちょっとドキドキっていう感じかな。
そうですね。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度だけ本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
OpenAI's reported AI companion is designed to talk, not tap. What if your next AI assistant did not have a screen at all? Following the release of the developer-focused Codex Micro, OpenAI is reportedly developing a very different product for everyday users.It is not a smartphone, but a portable, screenless speaker designed to serve as an AI companion. The project is being developed with former Apple design chief Joni Ive. The team from his hardware startup, IO, officially joined OpenAI in 2025. The broader goal is to create hardware designed around artificial intelligence from the beginning, rather than simply adding AI features to existing devices such as smartphones and laptops.Unlike conventional smart speakers that usually remain in one place, the reported device is expected to be portable. It may also contain mechanical elements that can move. Reports say it will include a built-in camera and other sensors that could help it recognize its surroundings and respond to a user's situation. Instead of using a touchscreen, people would interact with it mainly through natural conversation.The device could eventually perform familiar assistant tasks, such as answering questions, playing music, managing calendars, sending messages, and controlling compatible smart home devices. However, OpenAI reportedly wants it to do more than wait for direct commands. By recognizing context, it could offer assistance at a useful moment without requiring the user to open an app. The product remains under development, and important details, including its price,Release date and exact capabilities have not been confirmed. A screenless design may feel simpler, but it could also make it harder for users to review information or correct mistakes. The project reflects OpenAI's broader effort to expand beyond software. Best known for ChatGPT, the company is exploring devices built around conversation rather than keyboards and touchscreens. Success, however, is far from guaranteed.Recent AI gadgets, including the Humane AI Pin and Rabbit R1, generated excitement but struggled to gain broad consumer acceptance. Reviewers and users raised concerns about factors such as price, limited functionality, and reliability. Privacy may present an even greater challenge. A device with microphones, cameras, and environmental sensors raises difficult questions about what data it collects, where that data is processed,and how securely it is protected. Rather than asking people to adapt to AI, OpenAI is trying to create a device that fits more naturally into everyday life. Whether consumers will view it as a helpful companion or an intrusive presence may determine whether it can reshape the future of computing.
かつてチェスの世界チャンピオンガルリ・カスパロフさんが IBM 製のスーパーコンピューターディープブルーと対局をしたとき、まああのあたりからコンピューター AI にどうも我々は押され気味の存在になっていますよね。実はそのチェスの世界にアドバンストチェスという試みがあるんです。アドバンストチェス、人間だけでプレイするものでもなければコンピューターだけに任せるものでもない、人間とコンピューターが相談しながら次の一手を決めていくチェスです。コンピューターは膨大な数の手を計算することができます。人間には到底見通せない先まで それも疲れることなく調べてくれます。一方で人間はその局面の意味を深く考えます。今は攻めるべき時なのか、それとも少し待つべきなのか、計算上は正しくてもこの手は本当に選んでいいものなのか。人間とコンピューターのチームが強い人間や強いコンピューターを単独で使う場合よりも優れた結果を出すことがありました。興味深いのは、最も強いチェスプレイヤーと最も高性能なコンピューターを組み合わせれば必ず勝てたわけではないということ。大切だったのは、人間と機械の間にどのような役割分担と判断の流れを作るのか。 AI がいくつもの候補を出す。人間がその目的に照らして選ぶ。疑問があればもう一度 AI に調べさせる。つまり勝負を決めたのは AI の性能だけではなくて AI との付き合い方。これからは AI を使う人と使わない人の差だけではなく、 AI と上手に対話できる人、 AI にアイデアを出させる、判断材料を集めさせる、まあこの程度なら多くの人ができます。ただその先に必要になるのは、自分が何をしたいのか、この答えのどこに違和感を感じるのか、そうした考える力。 AI が賢くなればなるほど人間は考えなくてよくなる。僕たちはついそんな風に想像してしまいます。でも実際は真逆かもしれません。 AI が多くの答えを出してくれる時代だからこそ、人間にはどの答えを選び何のために使うのかを考え抜く力が求められます。 AI の力を借りながら、自分の目的、自分の感覚、そして自分の責任を手放さない人、そうした人が AI と人間の新しいチームを作っていく、未来を作っていくんだと思います。 AI は人間の代わりになる存在なのか、それとも人間の可能性を広げるコンパニオン、相棒なのか、その答えを決めるのは AI ではありません。おそらく私たちの使い方です。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。